それでは今朝はしっくりつながり地道に成長と題して山崎牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書の箇所はテサロニケ人への手紙第15章10節から18節です。新約聖書テサロニケ人への手紙第15章10節から18節です。お読みします。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるためです。ですからあなた方は今している通り互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさい。兄弟たちよ、あなた方にお願いします。あなた方の間で論句し、主にあってあなた方を指導し、訓戒している人々を認めなさい。その務めのゆえに愛をもって深い尊敬を払いなさい。お互いの間に平和を保ちなさい。兄弟たち、あなた方に勧告します。気ままなものを戒め、小心なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容でありなさい。誰も悪をもって悪に報いないように気をつけ、お互いの間で、またすべての人に対して、いつも善を行うよう努めなさい。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。
改めまして、聖愛ファミリーの皆さん、お帰りなさい。ようこそこの礼拝の場に。街道が建って今18年目で、このチャペルの部分の南と北のこの高い外壁ですね、化粧直しをしております。とても綺麗に今なりつつあるんですね。そしてこの時に思うのは、やっぱり外側がこんな風に綺麗に整う時に、内側もっと思います。それもちろんその壁も張り替えてと、あるいは絨毯も入れ替えてという、そういう意味であります。教会の中身ですね、私たちです。私たちが新しくされ命に輝く教会と、なおなっていけるようにという、そちらにしっかり目を向けていきたいと思うんですね。昨日の土曜日はジョイキッズフェスティバルでもって、たくさんの方々が集っておられました。まあ、ジョイキズ、それからスクスクの働きを通して、まあ、平日のジョイキズもありますけれども、地域にだんだんと馴染んでいてですね、子供たちはもちろんそのお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、そういう姿がちらほら見えることは何とも嬉しいことです。陰で労しておられる皆さん方の労苦が今、豊かに実りを見せつつあること、私本当に誇らしく嬉しく思っております。この尾上聖会が、教会が、ますます健康な、健全な、内なる姿を持った教会として伸びていけるように、そう祈りつつ、今日のメッセージをさせていただこうと思います。今日はこんな風に、しっくりつながり、地道に成長、そういう題をつけました。そうでありたいと思うからです。取り上げたのは、テサロニケ人への手紙。40年前、初めて私が牧師になった時に、聖書のどこからメッセージしようかなと思い巡らす中で、そうだ、テサロニケ人への手紙、ここから連続説教と思ったんですね。そういうのは、まあ、数あるいろんな新約聖書の教会の中で、 テサロニケ人の教会は、私の憧れの教会、内なる姿、そう思ったからですね。その5章から今日はメッセージなんですけども、この手紙の冒頭においてパウロはですね、自分たちにとってのもうご自慢の教会なんだあなた方はってことを言ってるんですね。1章6節7節の言葉をアウトラインに書いておきました。あなた方はマケドニアとアカヤのすべての信者の模範になったのです。マケドニアとアカヤ、地図があれば見てください。今でいうところのギリシャですね、北部南部ひっくるめてのですから、ギリシャ全国のすべてのクリスチャンの模範となったってね。あなた方はすごいですね。全日本の模範ですよあなた方の教会はと言われたならそれはすごい名誉なことですけども、ギリシャ全国の模範と言える教会、それがテサロニケの教会でした。二章のおしまいでパウロは、あなた方は私たちの誉れです、喜びですと言います。そんなふうにこのパウロを喜ばせた教会、その姿にあやかりたいと思いますよね。ではどうしてそんな教会になれたんだろうってそう思うわけです。いくつものポイントが浮かんできますけれども、今日は二つに絞って、この二つの点でしっくりつながって地道に成長したからだなってね、そう思うんですね。どういう二つの点か、まず第一は主との関係ですけれどもね、A のポイントとして、生も死も主の手の中、生くるも死ぬもいつも主の御手の中、主イエス様との切れ目のない関係を彼らは手に入れた。イエス様との寝ても覚めてもいつも目の前にイエス様っていうね、そういう生活を身につけたということが言えると思うんですね。旧約聖書でもダビデが、勝利の人生の秘訣を詩編16編でね、言ってます。私はいつも私の前に主を置いた、主が私の右におられるので私は揺るがないってね、それにも似た言葉だと思いますけども、そういう生き方をあなた方がするためにと、そのためにこそイエス様は尊い命捨てられたんだぞってパウロは言います。それがさっき読んでいただいた5章 10節の言葉ですね。お手元の聖書ある方は開いたところ、5章10節を聖書本文から一緒に読んでみませんか。どうぞ。10節、はい。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるためです。主イエス様が私たちのために死んでくださったのは、これはもう耳にタコができるほど皆さんがお聞きの聖書の中心メッセージですね。でも何遍聞いても新鮮に響いてくるものを持っているこの事実、十字架に表された主の愛、あれは何のためだったか。それは私たちが目覚めていても眠っていても寝ても覚めても主と共に生きるため、そしてまた主イエス様がおいでになるその時に、すでにもうこの命が終わっていたとしても、いやいやその時にまだ生きていたとしても、いずれであれ主と共に生きるため、パウロはこう言います。嬉しいですね、代わりに死ぬほど愛してくださったイエス様です。その方は復活して今も生きておられるのです。今肉眼で見えませんけども、あそこにいらっしゃるんですね、天の父の右に。そしていつの日にかもう一度そこから身をもって見える姿で降りてこられる、そのイエス様と私はお会いするんだってね。この事実、パウロはそれを心込めて語り、テサロニケの人たちはそれを真に受けて信じました。この2章の中にある言葉を私は思うのですけれども、13節、2章の13、今開けなくてもいいですよ。こういうわけで私たちとしても絶えず神に感謝しています。あなた方は私たちから神の指針の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく事実通りに神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いているのです。 神の言葉を神の言葉として割引なしに受け入れた。そこから湧いてくる力、希望、それがあなた方の人生を変えた、言ってるんですね。この第一の手紙、合計5章ありますけれども、どの章もね、ずっと読んでいくと、章の終わりに、このイエス様と再びお会いするという希望がそこに記録されています。このお方のおいでの足音に耳を澄ましながら生きているという感じですね。その日を思いながら。さっき輝く日を仰ぐ時というね、有名な歌を歌ったんですけども、4節で終わってしまいましたけども、実はあれ、新改訳、新聖歌では5節まで書いてあるんですね。今度歌う時には5節も歌いたいと思いますけども、そこにはイエス様の再臨を希望、待ち望む歌詞ですね。間もなく主イエスは来たり、我らを迎えたまわん、いかなる喜びの日ぞ、いかなる栄えの日ぞ、とね。その日はなんと栄光に満ちた日なんだろう。という、再臨を待ちわびる歌です。テサロニケの兄弟姉妹は、その望みを胸に心を躍らせて生きていたんだな。それがあのような祝福の一つの中心的な秘訣だったんだろうな、ということを思います。そして第二、今日はどちらかというと第二の方に時間をかけるんですけれども、今度はお互いの横の関係なんですけどね、日々互いに励まし、高め合う。日々互いに励まし合い、また高め合う。というそのポイントです。信仰の仲間たちとの深い交わりを言ってるんですけどね。横の交わり。どうぞ、5章の11節です。聖書本文からどうぞ。はい。ですから、あなた方は今している通り、互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさい。あなた方は今している通り、互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさい。お互いの関係です。兄弟、姉妹、出会うことに。何気ない、まあ世間話から始まるかもわかりませんけれども、いつしか主にあるこの幸せについて分かち合う。そんな会話が始まり、広がり、深まり、よかったね。またお互い抱えている問題、分かち合いながらも、でも、イエス様が一緒だからきっと乗り越えていけるよね。励まし合い。そして落ち込んでいることについては、そう。だけど、こういういいところがあるじゃない。徳を高め合っている、そういう姿ですね。信仰の仲間たちとの深い交わりです。今日はこのところに焦点を当てたいと思います。皆さんもこれまで何度もお聞きでしょうけども、お互いに何々し合いなさいという、こういう勧めの言葉は、新約聖書に満ちています。ある人は数えてみたらば、50何箇所があったそうですね。50回以上、お互いに何々し合いなさいという、この勧めの言葉です。一人、主を仰いで、これはもちろん一番大事なことですけれども、それで終わらない。今度は、横の関係。そう。お互いに、まずイエス様がそうおっしゃいましたよね。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。お互いの間に愛があるならば、世の中の人はそれを見て、それを感じてね、あなた方が私の弟子だということを認めるようになるからと。そこから始まって、お互いに何々し合いなさいという言葉、私はぐっとこう集めてみました。そして、お互いにという部分をちょっと端折って、点だけに表しました。そこでいいですか？この太字の互いにひょろひょろっといた、そこから始めてですね、点があるたんびに互いに、互いに、互いにという言葉を入れながら一緒に読んでいただきたいんです。よろしいでしょうか。では行きますよ、ゆっくりと。はい。互いに愛し合い、互いに仕え合い、互いに許し合い、互いに忍び合い、互いに助け合い、互いに進め合い、互いに教え合い、互いに同情し合い、互いに慰め合い、互 互いに足を洗い合い、互いに重荷を担い合い、互いに罪を告白し合い、互いに祈り合いなさい。その他たくさんの勧め。これは人生を共にする体験を指す言葉だと思います。身近な人との関係においてですね。ですからさっき、まあ、励まし合い、徳を高め合いと言った後ですね、14節にちょっと飛びますけども、14節も見てください。聖書に何て書いてあったかというとね、兄弟たち、あなた方に勧告します。気ままなものを戒め、小心なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容でありなさい。誰も悪をもって悪に報いないように気をつけ、お互いの間で、またすべての人に対して、いつも善を行うよう努めなさい。日頃の関係です。人生を共にする体験と言っていいと思います。まあ、お隣さんとの付き合いが薄くなったってね、今よくそう言われる時代です。昔はもっと近所付き合いも、しっくり深いものがあったよな、昔は良かったなってね、懐かしむ思いもあるんではないでしょうか。私の生まれた昭和10年代、よくラジオから流れた歌にですね、隣組の歌がありました。古い皆さん、記憶にありますか？トントントンカラリンと隣組という出だしなんですね。私はどういうわけか、こう歌をね、耳の奥深くに覚えてるんですよ。あれはまあ、あの当時、時代の要請もあって、戦時中でしたからね、国民の結束を図って、肝入りで進めた一つの政策だったのかもしれませんけれども、隣組制度というのがありましてね、向こう三軒両隣、お向かいの三軒の家と自分の左側と右側、合計6軒がね、一つの隣組となって何かと助け合うように。あの歌の歌詞はこうです。トントントンカラリンと隣組、格子を開ければ顔なじみ、回してちょうだい回覧板、知らせられたり知らせたり、イメージできますね。2節、トントントンカラリンと隣組、あれこれ面倒味噌醤油、ご飯の炊き方垣根越し、教えられたり教えたり。まあ、新米の奥さんにね、こっちのお仕事さんが、あんたね、さっき焦げ臭かったよ、焦がしちゃったの、ご飯炊くときに混ぜて、ね、そんなことを教えたり教えられたりという関係。あるいは三節なんかはですね、今度は親父の出番なんでしょう。トントントンから人と隣組、地震や雷、火事、泥棒、互いに役立つ用心棒、助けられたり助けたりってね。まあそんな風な、それこそ人生を共に生きるというかな。そういう実感があった。今はそんなのあるんかなってね、思ったりもいたしますけども。そんなんで懐かしむこの思いとともに、じゃあ私たちクリスチャンのお互いの関係はと、ふと思うわけですよ。ね、礼拝が終えて、アーメンハレルヤ、じゃあまた来週って、その一週間の間にね、私たちは、こう、週にある仲間と、お互いの気持ちを共有して、支え合ったり、励まし合ったり、どこまでできてるかな、ってね、ふと考えたりいたします。もちろん、隣組の場合は、実際目の前のお家、両隣ですからね、すぐ、物理的にも近いわけですけども、今、クリスチャン同士の交わりというときに、まあ、私の隣のクリスチャンは500メートル先、あるいは1キロ以上先だとかね、そう近くはないですので、ですから形はもちろん異なるわけですけども、折に触れて気にかけて、電話連絡したり、どうしてる？ね、道端で会って、ちょっと立ち話で、なんか元気がないね、なんかあったの？そんな会話があって、いいね、実は、って言って、まあ、今時間いいかしら？もういいわよ。まあそんな会話があって、その気持ちを共有して、あ、それは大変だったね。そこから一言の祈りが始まったり、まあそういうようなね、支え合いですよ。日々互いに励まし合い、高め合うという関係。テサロニケの教会の信者の間にはそういう交わりが日常的に あったようです。だからここで11節、ですからあなた方は今している通りって言ってるんですね。現実にそれは、そういう生活があるんです。人生を共にする歩みが、それをそのまま進めていきなさいよ、広めて深めていきなさいよってね、互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさいと、こうパウロは言うわけですけどもね。このことを思うのです。実際一週間の間の、会った時の会話もですね、お天気の話と、体ここが痛くてねということと、朝ドラの話だけで終わっちゃうんだったら、あまりにもなんか味気ないじゃないですか。さあ、そこでこの点について申し上げたいことは3つあります。まず第一はですね、人種を問わず人間に共通の求めがあるということですね。それがアメリカ人であろうと、日本人であろうと、韓国人であろうと、中国人であろうと、ベトナム人であろうと、社会統計学者のギャラップが、すべての人間に共通の求め、これらといっていくつか挙げているのがあるんですね。普段、5つ挙げるんですけども、その中のトップ3、3つはですね、この3つです。イラストに載せました。1つは、気持ちを分かってほしい。その時その時の、落ち込みであったり、寂しさであったり、あるいは怒りであったりね。誰かに聞いてほしい。誰かに受け止めてほしい。この気持ち。そういうものを誰もが持っている。そういう求め。そして第二はですね、大切な存在として扱ってほしい。俺は歯車の一つなのか。ね。リストラ言い渡されて本当に、あるいはリストラまで行かなくても、跳ね抜けられて寂しい思いをしているとき、悔しい思いをしているときね、いやー君は大切な存在だよ、前の人たちはあんたの本当の良さは分かってないんだ、あんたの社長は。そうやって大切な存在として自分が受け止められるというね、そういう、体験をしたい。そういう扱いをしてほしい。三つ目は、優れた共同体につながっていたい。優れた共同体の一員でありたいという、そういう求めがあるんですね。世の中に何らかの祝福を与える集団の一員として私もいるという、そういう自覚が欲しいわけですね。これら三つの求めは、どこで満たされるんだろうか。もちろん他にもあると思います。ある程度満たされる場はね、もしかしたらばどこかのサークル活動でしょうか、公民館の活動でしょうか、あるいはボランティアとしての何らかの社会参加によってでしょうか、あるいは命の電話などの電話かけた時でしょうか。それらはそれぞれ尊いものであって大いに結構です。でもこれら三つが豊かに満たされる場が教会にあるんじゃないでしょうか。キリストのもとにこそ。私があるがままでイエス様に受け入れてもらったように、私も誰かさんにそうしてあげよう、そういう思いでもって受け止めることができるように、変えられた人たちの集団ですよここは。そして私の目にはあなたは高価で尊いという言葉をエネルギーとして生きているお互いですから、人にもその同じ言葉を送ってあげられるのです。そしてこの共同体、どんな名高い共同体にもまして、キリストの教会は永遠の家族です。キリストの体と言われる命の脈打つ共同体、その中の自分は手でやるか足でやるか耳でやるか膝でやるか分かりませんけれども、なくてならない一部なのです。自分ならではの役割を担ってそこにおる、そういうことをかみしめ味わうことができるこの教会なんですね。でそういうところに今おらせていただいているのです。それならばそういう中でそういうことをですね、そうだよね、ありがたいよねと共感しながら過ごす時間を もっともっと持ちたいものです。キリスト信者お互いで、そうした密接な交わりはどこまでできているかな、まあ、そう考えていくときにですね、いや長年集ってるけども、そう聞かれると、いやそういう交わりをしているとは言えないな、という方が何人もいらっしゃるかもわかりません。でももう一方で、いや、そういう喜び、そういう実感、最近だんだん増えてきた、嬉しいな、ね、喜びも悲しみも共有し、支え合う体験を、大いに味わっている方々もいらっしゃると思います。さあそこでですね、私たちこの実感をもっとと願って今ここにおるわけですけれども、そこで第二のポイントですね、そういう人生を共にするという体験は大勢の中ではどちらかというと無理ですね。少人数のグループがいいって、これが第二ポイントですね。そういう人生を共に体験するという体験はですね、大勢で同時にっていうのは無理、むしろ少人数のグループの方がいいというこのことです。礼拝体験は大勢でも OK です。200人250人あるいは300人が共に集ってね、映し出される、大好きな歌を共に歌う中で、あるいはメッセージを聞いてそうだってね、これからそれに共感するときに素晴らしいしようと礼拝することは可能です。でも打ち明け話をじっくり聞いて、それを聞いてもらってね、それを共有してもらって、共有してそこに寄り添う、そしてそこから立ち上がる、あるいは喜びは一緒に、喜んでよかったなってね、手を握って肩を叩いて、もうそういうことはですね、大勢でいっぺんにはなかなか無理ですね。むしろ少人数のグループでこそできることではないでしょうか。人生を共にする体験は大抵、三三五五の少人数の交わりの中でなされるもの、そう思うんですが、いかがでしょうか。弟子たちの例を見てください。イエス様も初めからそんなに大勢の弟子を抱えたりしませんでした。まず12人からでしたね。そして12という数はなかなか便利な数でして、小グループ分けるときでね、半分に分ければ6人6人のグループになります。3人ずつ分ければ4つのグループができますね。4人ずつのグループにしたければ3つのグループができますね。2人ずつのグループ6つにできますね。なんていうか、そういう数は12なんですね、うん、でそういう中に彼は折々にグループに分かれていろいろと語り合ったことでしょう。イエス様が聞いた言葉の意味を、お前どう思う、そうだな、こういう意味でおっしゃったんじゃないかなって分かち合った。あるいは女の弟子たちもそばに現れますからね、マグダナのマリア、ヨハンナとかね、彼女たちは彼女として女性のグループを形成していたようですよ。そういう姿がね、福音書を読むと見えてきます。そして現代の伸びている教会の様子を見聞きするんですけれども、大抵この少人数のグループを大切にしている、ちっちゃな小分けにしたグループがね、互いに支え合っているという、そういう関係をね、大事にしていることに気がつくんですね。私たちの教会にはもともと4つの大きな括りがあります。半裸会、吉和会、泉会、コロバ会とね、もちろん中高生の会も別にあったり、子供たちのグループもあるんですけれども、大きな区分けとしてはこの4つがありますね。でも、その人数を改めて上げてみますとね、半裸会はそれだけでも70人いたりね、大世帯です。もう少し小分けにして、そしてお互いメンバー同士意識して語り合ったり祈り合ったり、あった方がよりいいのではないかってね、そういうことでもって今小グループ化ということを教会ぐるみで取り組みつつあります。そしてじゃあこの小さなグループはどういうグループ、まあ、いろんな性格を持つんですけども、この折に私たち共通の意識としてね、心に刻みたいことが一つあります。それはこの小グループという時に、私たちの教会では イエス様を真ん中にして互いに自分の本音を出し合える場、イエス様を真ん中にして互いに自分の本音を出し合える場、そう受け止めていただきたいと思うんですね。背後にあるのはイエス様のこの言葉です。二人でも三人でも私の名において集まるところには私もその中にいるとおっしゃった、この言葉いい言葉でしょ。皆さん一緒に読んでみましょう。はい。二人でも三人でも私の名において集まるところには私もその中にいる。それが教会堂であろうとなかろうと、喫茶店のあるいは公園のベンチでも車の中でもですね、二人でも三人でも私の名によって集まるそのところには私もその真ん中にいるよ。嬉しい言葉ですね。もちろんこれは5人でも6人でも当てはまるんですけども、イエス様の名においてということはイエス様を慕って集まるならばということではないでしょうか。そこにイエス様がいらっしゃる、そこにイエス様が待ち構えていらっしゃる、私たちをそこに迎えてくださる。まあ、今小グループをすでにやっていらっしゃる皆さんへのエールがここにあります。そこにイエス様がすでにいらっしゃるのです。後からやってくるんでなくてね、そこにいらっしゃるのです。あなたを慈しんで、あなたのすべてを知っているイエス様。さっき詩篇139編を祝福のお祈りの時にあげましたけども、主よあなたは私を知っておられます、ね、私の立つのも座るのも大好きな言葉です。ということは私のいいところも悪い癖も全部知ってらっしゃる。生まれる前から知ってるよってね、その方が共にいてくださる、その交わりなんです。そこでこそもう知られてるわけですから、あえて隠そうとせずにね、自分のあるがままの姿をさらけ出せる。もちろんこういうことをグループの中でやろうと思ったらば、グループのお互いの間に信頼関係が必要ですから、これはね、触れなきゃいけません。そこで打ち明けたことがいつの間にか噂になって流れたら、それはもうね、信頼関係崩れます。そうじゃなくって、お互い信頼関係を築いた中で打ち明ける話っていうのがあるでしょうけども、そういう中でね、自分の知られたら恥ずかしい部分もついには言ってみたくなる、聞いてもらって、そうなのか、いや実は俺もそうだよって自分の経験をこっちからも分かち合える。そこまでいくと本当にイエス様の十字架のありがたみが身に染みて、そこで合わせる祈りが本当に心臓の鼓動にこだまするんですね。ですからこういう少人数のグループというものをこの折にもう一遍見直したいと思うのです。いかがでしょうか。そしてね、小グループというならば、これは第3ポイントですけれども、この原型はね、旧約聖書の中にあるんですよということです。旧約聖書、モーセの時代の記録にあるのです。出エジプト記の18章。小グループって何か新しい考えではありません。もちろん様々な企業なんかでね、能率を上げるために小集団活動が様々なされてきましたけども、それはそれなりのね、大きな意味があることですけども、相互ケアと言いましょうか。互いにしっくり組み合わされて成長するという面でのこの面、そして実際的な生活の問題解決、両方の面からこの小グループは遠い昔から3500年も前からあったモーセの時代からこのことを覚えておきたいと思います。ご存知のようにエジプト脱出後、これは民族大移動にも匹敵する大変なことでしたね。成人の男性だけでもざっと60万人って書いてありませんでしたか。女性子供をひっくるめたらば200万人ぐらいになるかな、ね、そういう民族が移動するんですから、もう並大抵のことではありません。ありとあらゆる問題、食料、水、衛生の問題、 いろんないざこざも起こるでしょうね。そんな時にどうしたらいいんですか。彼らはその問題をモーセのところに持ってくるわけですよ。モーセも仕方あるまい解決やらなければとね、腕まくりして相談乗るんですけども、見てください、この長蛇の列、もういい加減に勘弁してくれよという気持ちに彼はなってたと思います。でそんな時にね、モーセの奥さんのお父さんイテロがやってくるんですね。でこの様子を見て、これはあかんとね、彼は助言するんですね。みんなもうストレス溜まってヘトヘト、モーセも民もね、もう見るに見かねて一つの助言をします。それが18章に出てくるんですけども、その要点だけ私はここに抜き書きしました。太い字のところですね。イテロは言います。神を恐れる誠実な人々を見つけ出して10人の長、50人の長、100人の長として立て、あなたの重荷を軽くしなさい。いい言葉ですね。皆さん一緒に読んでみませんか。はい。神を恐れる誠実な人々を見つけ出して10人の長、50人の長、100人の長として立て、あなたの重荷を軽くしなさい。何もかも一人でやろうと思ったらそれはあかん、もう、まあ、そう、まもなくあんたへばってまうでってね、いうことですね。だから一人で背負ったりせずに分担しなさいというアドバイスですね。もう少し賢くやりなさいなとね。ここで改めて私たち考えるのはね、目の届く範囲の限界ということです。一人の人が100人に目を配ることは果たして可能ですかとね、やっぱりイデロの判断によればせいぜい10人が限度でしょう。だから10人の長というのをまず、立てなさいと、ね、ここにその図を書いてみました。10、10、10と書いた丸がいっぱいありますけれども、10人のグループです。そこに気配りして相談に乗ると言いましょうか。互いにね、問題を話し合う仲間。その、まあ、まとめ役みたいな人を10人の長としましょう。それをこの人間の姿で表しました。普段は、この、まあ、10人の長、リーダーと言いましょうかね。その下で、持ち上がった問題やら悩みやら、それを解決していったらいいとね。でそれでも手に負えない場合には、まあこの50人の長というのをその上に立てようかとイテロは考えたんですね。それがいいだろうと。難しいことは50人の長のところに、それで大概のことは肩がつくはずだと。それでも解決できないようなちょっと大きめの問題だったらば、まあその上に100人の長だなとね、まあこんな感じで重ねていくわけですよね。実際にはまあ1000人の長まで書いてありますけれども、とにかく200万人の大群衆ですからね。でも私たち自分たちの教会に当てはめるときには、もう少し小規模なところを考えていいと思うので、まあこの図にまとめておきました。いかがでしょうか。日頃気になる人たち、まあ教会員の名簿あとなりますけどもね、それ広げてみんな意識しましょうって、それはちょっと無茶でしょう。必ず漏れが出てきますね。目が行き届かないために忘れられている人が出てきますね。それで一番いいのは確実に目が届く少人数、まあ10人とこう書いてますけども、どうなんでしょう。私たちの場合にはまあ、お互いあちこちに散らばって住んでますから、少し割引して7、8人が限度ってね、見た方が実際的にも分かりませんけど、実際初代キリスト教会でこのような10人ずつのグループが作られたとかどうか、それは分かりません。作られたという記録は特にありません。でもエルサレムで一挙にペンテコステの日に3000人が救われたり、その数が5000人に膨れ上がったり、そういう中でですね、諸教会それぞれのところでどうして行き渡ったケアができるか、課題があったと思います。6章に、まあ、食糧問題のことで7人の役員たちが立てられたりという記録がありますけどね、またそれとは別に日頃のお互いの信者同士の 支え合い、励まし合いのために何らかのグループ作りがされたと見る方がね、妥当ではないかと思います。私たちの時代、私たちのこの環境の流れ、いかがでしょうか。そこで、まあ小グループ作り、これを取り上げたいと思って、今年の重点課題、羊が羊を産み共に成長する、そういう教会になりたいという文句でもってね、掲げているんです。今日午後は、羊が羊をセミナーを開こうとしています。第1回目ですけどね、どんなふうに関わっていったらいいんだろうか、知恵が欲しい、ね、またこれまでの取り組みの中でどんな成果を見ているんだろうか、すでにやっているグループの話も聞いてですね、励ましが欲しい。そしてみんなして、まあ、気持ちが高められて、教会ぐるみで取り組んでいきたい、そう思ってますので、午後のセミナーにはぜひたくさんの皆さんご参加ください。すでにやっているグループ分けのリーダーをしていらっしゃる方々はもちろんのことです。男性グループはホストとリーダーの代わりにホストと呼んでいるそうですけども、ホストの皆さんもぜひ。そして、まあ、そんな立場にはなくても、このことに私も関心がありますという皆さんね、一人でもご参加いただきたいと思うんですね。そんなふうにして、そんなふうにして誰もがしっくりと仲間と、何人かの仲間と、そうつながって、そして励まし合っていきたいと思うんです。アウトラインの一番最後に仲間との語り合いのためにいつも質問を載せています。後で考えてください、問いの1ですね。教会に通っても心を打ち明けられる友が得られず、寂しい思いをした時期がありますか。あ、そういえば私もあったな、俺もあったなとかね。今はどうですか。あ、でも今は何々君がいる、何々さんがいるね。よかったですね。いやー、私は未だない、そういう友はないというね、そういう現実もあるかもわかりません。まあ、そんなことをですね、語り合う時も含めてのセミナーとしたいと思っています。さあ、そんなふうにして運んでいくときに、私たちこのテサロニケでの5の5章の最後読んだあの言葉が現実になるかもわかりません。つまり、いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことに感謝する、明るい命に満ちたキリストの教会の集団です。そこを目指していきたいと思います。さあ、それでは皆さん、お祈りいたしましょう。その場にお立ちいただけますか。無理のない方はお立ちください。無理な方はどうぞ座ったままで結構ですよ。今一時お祈りしたいと思います。今日の御言葉でどの言葉が特に心に響いたでしょうか。そこに主の語りかけがあったでしょうか。ではそれに答えましょう。では今しばらくの時、どうぞ言葉にし、声にして、小さな声でも声にして、みんなしてお祈りしましょう。 主イエス様、最後の晩にあなたは弟子たちに仰せになりました。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるならば、あなた方が私の弟子だということを世の人々は認めるからと。兄弟姉妹とされた私たちです。そう呼ばれるにふさわしいつながり方ができますように助けてください。あなたからの永遠の希望を共有する仲間です。罪に許された、そして神の子供という身分を与えられたという途方もない宝をいただいた私たちです。これを喜び、これをもって互いに励まし合い、さまざま悩み大きいを乗り越えていく、そういう力をお互いに与え合う、励まし合う関係を深めていけますように、どうぞ導いてください。小グループ作りへのこの試みをどうぞみんなして、今まだ足並みバラバラですけれども、聖霊の励ましの風を後ろから受けて進んでいけるようにお助けください。午後のセミナーも豊かな時としてくださること、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。